聞くと映画が見たくなるシネモア。この番組は読むと映画が見たくなる映画ウェブマガジンシネモアがお送りするポッドキャスト番組です。シネモア編集部の森下夏実と
郷田文雄が
お届けします。
よろしくお願いします。もうゴールデンウィーク終わって通常営業に戻りましたね。
そうですね、
完全に、はい、日々おかげさまで忙しいんですけど、
はい、
アカデミー賞ノミネートされた作品が、
はい、
まあ、大体出揃ってきたんですけど、うんうん、日本で公開されてなかったものも、まあ、見れるようになってきて、
はい、
まだ公開されてないのが、うんうん、ホールドオーバーズって映画なんですよ。
ホールドオーバーズ、
アレクサンダー・ペイン監督で、うんうん、ポール・ジアマッティが主演なのかな。
はいはいはい、見たやつ。
ちょっと、はい、一足先にちょっと下に行ってきたんですけど、
うんうん、
めちゃくちゃ面白かったです。あの、アカデミー賞ノミネート作品今年度の中で、
うんうん、
僕の中ではダントツ面白かったですね。
え、そんなに？
ダントツ1位でした。まあ、アカデミー賞はまあ、流れ的にも、ね、オッペンハイマーだったんだろうなっていうのは別に納得はしてるし、
うんうん、
まあ、ホールドオーバーズがそこで取るとはまあ、考えにくいなっていうところはあるんですけど、うんうん、個人的には、なんか見ててやっぱりストレートな、あ、この映画好きだなと思ったし、
うんうん、
面白いなと思ったし、
うんうん、
10年、20年と、まあ、心の中に残る映画だなと思って見てましたけどね。
お、楽しみですね。いや、この監督の映画、私、ネブラスカ、
うんうん、
すごく好きで、何度か見てるので、
うん、
あの、じんわりと心に来る映画でよかったんですけど、うん、これもすごい楽しみですね。
そうですね。基本的にはコメディーなんですよ。うん、
あ、コメディーなんですね。
う
ん、
だから、ちょっと、あの、言葉が安っぽいですけど、
うんうん、
ハートフルコメディーというか、はいはいはい、まあ、笑いながらも、あったかいとか、ほろ苦い部分があるかなっていう感じで。うん、僕も全然前情報入れずに行ったんで、
はいはい、
どんな映画かなと思って見たんですけど、
うんうん、
まあ、とても良かったですね。
だ、日本公開は6月21なんで、うん、来月ですね。
そうですね。また、このポッドキャストでもお話ししたいと思いますが、
うんうん、はい。
森下さんもぜひ見てみてください。
絶対に見に行きます。うん、まあでも、ね、あっという間ですね、きっと。5月もどんどんどんどん、話題作が公開するので、それ見てたらもう、あっという間に6月になりそうですけど。いや、
本当にどんどんどんどん公開されて、ちょっと油断するとすぐもう終わってたりするよね。そうそう
そ
う、本当に。
本当そうですね。
で、今日はですね、
うん、
あの、ご紹介する映画は、人間の境界という映画で、
はい、
もうこれ公開してるんですよね、日本では。
してます、うんうん。
ちょっとね、公開感が今、このポッドキャストを配信してる時には、
はいはい、
ちょっと少なくなってきてるかもしれないんですけど、うん、まあ、ぜひ見に行っていただきたいなっていう感じなんですが、うん、
はい、
ポーランドの映画で、監督がアグニエシュカ・ホランド監督ですね。太陽と月に背いてっていう、
うんうん、
まあ、レオナルド・ディカプリオが出てる映画を撮った人ですね。まあ、それはあの、その監督のフィルムグラフィーの中では、まあ、ちょっと異質というか、なんですけど、
うんうんうん、
基本的にはポーランドでいろいろ映画を撮ってきた方なんですけれども、うんうんうん、もう75歳の監督で、うん、あ、その方が撮った映画で、うん、結構ここ2、3年の話を映画にしてるんですけども、うんうん、これね、ちょっとね、前置きを、というか説明をちゃんとしておかないと、わからないので、
はい、そうですね。
ちょっとね、今から話しますね。
うん、はい。
これあの、シネモアで監督インタビューしたんですけど、うん、
はい、
その冒頭にも書いてるんですが、うん、まあ、それが多分わかりやすいと思うので、ちょっと読みますけど、うんうん、ロシアがウクライナに侵攻する直前ぐらいの話ですかね。
はい。
ポーランドが舞台の映画なんですけど、うんうん、ポーランドの隣の国、ベラルーシって国があるんですけど、うんうん、まあこれはあのロシアと仲いい国ですよね、うんうん、確か。
非常に仲がいいですね、
うんうん。大統領がいますよね。
ルカシェンコ。ルカシェンコ。はい。
そのまあベラルーシ政府が EU に混乱を引き起こす狙いで、うん、多くの難民を、うん、これ多分シリアとかから、中東から来る難民なんですけど、うん、ポーランド国境へ移送しようとしたんですよね。
うんうん、
で、それがまあ人間兵器と呼ばれる策略だったんですけど、
うん、はいはい、
この映画の人間の境界では、まあその策略に翻弄された人々の、まあ難民の方々ですね、うん、の過酷な運命を、まあシリア人の難民家族と、うん、ポーランドにいる支援活動家、これ難民を支援しようとする活動家の人、で、あと国境警備隊の青年という複数の視点から、まあ群像劇として描いているということですね。
うんうん、はい。
まあ映画のあらすじとしてはですね、まあ、このベラルーシを経由してポーランド国境を渡れば安全にヨーロッパに入ることができますよっていう、まあ情報が中東ので流れてて、まあこれはまあベラルーシが実は流してるんですけど、それを信じて祖国を脱出してベラルーシに来た 人たちは、幼い子供を連れた知り合い人家族が来るんですけど、うん、亡命を求めて国境の森まで行ったら、そうじゃなかったっていう、うん、騙されたっていう話なんですけど、はい、まあ、これ実際にあった話で、うん、この監督のホランドさんは、うん、まあ、友達のカメラマングループと一緒にこの国境の写真を撮影して、うん、この難民をめぐる問題をこう追ってたらしいんですよね。うんうん、で、そこでまあ、政府が、ポーランド政府が国境を閉鎖したんで、うん、情報をもう遮断されちゃったと、
うんうん。
で、その2021年のことらしいんですけど、うん、まあでも国境に行くことができなくても、私は映画を作ることができると。
うんうん、
こう政府がこうやって隠そうとしているものを映画で明かそうとして、うんうん、この映画を作ろうと決めたと。うんうん、
はい、
で、当然このポーランド政府とか、あとは右派ですよね。
はいはい、
右側の勢力の人たちからも、いろいろ攻撃を受けながらも、うん、それを避けながら、うん、スケジュールとか撮影場所を極秘にして、
うんうん、
24日間という短い期間で一気に撮影して仕上げたということですね。うんうんうん、で、実際にこの隠蔽されていた国境の真実を、うん、まあ多くのインタビューとか資料に基づいて、人間ドラマとして、まあフィクションとして映像化してるんですけども、うんうん、まあ映画のトーンはね、ちょっとドキュメンタリータッチになってますよね、うんうんうん。
はい。
実際にこの映画ができた後もなんかすごかったんですけど、うんうん、まあ映画ができて映画を上映しようとしても、当時のポーランド政権は、うん、まあその映画をすごく非難して、
うん、
これもすごいショットを撮ってるんですけど、うん、その映画を上映する劇場に対して、上映前に今から流れる映画は事実とは異なりますっていう、この、PR 動画を流しなさいみたいな
はいはい、はい、
ことを、うん、まあ映画館に命令したんだけれども、うん、まあでもほとんどの映画館がそれを拒否したということですね、うんうんうん。で、実際にまあヨーロッパの映画監督連盟とか多くの映画人がまあこの監督の支持をまあ表明して、政府と戦いながらも上映を決めていったということですね。
うんうん、
で、実際にいろんな映画の賞も取ってて、なんか映画祭ではですね、観客賞を結構取ったらしいんですよね。うんうんうん、だからやっぱ観客に支持された映画になっていると。
はい、
で、しかもポーランド映画としては、当時なんか年間最高となるオープニング成績を叩き出したってことで、
うんうん、
そんなに政府からこう、非難されてた映画にもかかわらず、はい、それだけのヒットを飛ばして、まあ多くの人に伝えたということらしいんですけれども、
うんうん、
まあパワフルな映画だったんですが、うん、僕も見てすごいなと思ったんで、今回
は
ぜひ、うんうん、
はい、
紹介したいと思って取り上げてるんですけど、
はい、
森下さんもね、ご覧になったんですよね。
はい、拝見しました。
どうでしたか？
いやー、もうね、引きずりましたね、結構。私見てる間も、もう結構ハンカチ濡らすぐらい泣いたりとか、なんかこういろんなことに思いを馳せたりとかして。いや、でも、私はこの映画を見て、この事実を知って本当に良かったなと思って、もしこの映画を見る決断しなければ、この難民の、こう、ベラルーシとポーランドの、こう、人間兵器として、こう、やり取りされてる、過酷な状況、過酷な家にいる人々のことを知らずに、生きていたのかと思うと、結構ゾッとするぐらい、本当にしっかりと知れて、よかったし、見てよかったって心から思いましたね。
僕も、映画を見る前は、全く知らなかったんで、
うんうん
う
ん、
こういうことが行われてるということを。
うんうん、
難民が、中東の難民がヨーロッパに渡っているっていう事実は、まあ漠然とは知ってたんですけど、
うんうん、
でもそれ以上深いことは詳細も全然わからなかったので、うん、まあちょっとびっくりしたっていうのが正直なところでしたね、この映画見て。
そうですね。うん、なんかこう、日本はね、やっぱ島国で、陸続きでこう国境があるわけじゃないじゃないですか。
うん、
だから、ね、こういう移民なの難民なのっていう問題になるってこと、あんまりなかったと思うんですけど、だからこそ、その、難民の方が、本当にこう、国境を越える時の、こう、リアルな姿っていうのが、を知らなくて、なんかこう、難民としてこう、大枠で見てたっていうところがあったんですよね、これまで。だから、そういう人たちが子供を連れて、国境を越える。でもうまくいかなくて、もう本当命からがら。他の国に希望を持って目指してるんだけど、うまくいかないというか、なんかこう人として扱ってもらえないこの状況、あまりに深刻だし、なんかもうやるせなさすぎて、結構バーバー泣きながら見たんですけど。うん。
そうなんですよね。うん、僕も正直言うと、全然こう自分事として 思ってなかった問題だったので、
うんうん
うん、これはちょっとまあ反省すべき点ではあるんですけど、
うんうん、
まあ正直何も分かってなかったんですよね、
うん
うん、難民っていうのはやっぱり避難してくるわけですよね、国を捨てて、
うんうん、
国を捨てるっていうことがやっぱピンとこないじゃないですか、なかなか、
うんうん、
国捨てなきゃいいのにとかそんなことをなんか勝手に思っちゃうっていうところもあったりするんですけど、この映画の中でもね、なぜこう、国を捨ててまでこっちに、ヨーロッパに渡ろうとしてるのかっていうとこ話すシーンがあって、うん、ね、もう IS にどんどん殺されてるっていう、うんうんうん、ね、イスラム国に殺されてるとか、うんうん、やっぱりもう国がとんでもない状況になってるから、もう逃げるしかない。ここでは生きていけないと思って、まあ逃げていくわけですよね。うんうんうん、まあそういう状況になってないから、うん、やっぱそこまで、やっぱりこう、想像が及ばない部分もあったりして、うんうん、なんかそれがやっぱりこの映画を見ることによって、うん、まあ世界はね、なんか複雑で本当にいろんなことが起こってるんだなっていう胸に刺されたというか、
うん、
改めてなんかやっぱりちゃんと考えなきゃいけないなってことを思いましたよね。うん、
いや、そう、だからその想像が及ばなかったところをこうありありと描いてくれたもので、で、ね、フィクションなんだけど、やっぱノンフィクションな感じ、フィクションだけどノンフィクションな映画、戦時下にあったりとか、まあ、シリアとか中東の、今、大変な状況にある国の人たちの、なんか生きる姿が、こう、本当に赤裸々に描かれているので、辛い、見るのは辛いんだけれども、でも、絶対に見てほしいというか、とにかく多くの人に見てほしいって、本当に心から思う映画ですね。
なんか本当に、まあ、別にロシアはひどいっていう話を今からしたいわけじゃないんですけど、まあ、実際ひどいなっていうのがわかるんですけど、うんうん、まあ、要するにロシアとベラルーシは結託して、中東でそういう困ってる祖国を捨ててまで、ちょっとヨーロッパに逃げようとしてる多くの難民たちを利用して、EU、ヨーロッパ諸国を混乱に陥れようとしてるわけですよね。
うんうんうん、
だから、まあ、冒頭でもあらすじでちょっと話しましたけど、うんうん、まあ、ベラルーシを経由すれば、ベラルーシに来れば、安全にヨーロッパに行けますよというデマを中東で流して、それを信じてきた人たちが、ベラルーシからすぐ隣のポーランドに行こうとするんだけど、うん、当然正規のルートなんかなくて、
はいはいはい、
国境の絡みを破ってそこからもう、
うん、
もう押し込むようにこう入れられるわけですよね。うんうんうん、向こう行けって言われて、
うん。
で、行ったら行ったで、このポーランド政府が、もう絶対ここは来ちゃダメですということで、うんうん、今度また押し返すんですよね。だからそうやってなすりつけ合えれるように、うんうん、やってるんですよね。で、ポーランド政府の方も、まあもちろん、その、ベラルーシの、その、とロシアの人間兵器っていうものに対抗するべく、うん、もう難民が来たら、とんでもないことになるんだと。難民は変な病気も持ってるし、うんうんうん、未知の病気も持ってるし、うん、そもそも生活習慣も違うし、うん、害でしかないっていうことは、まあ、ポーランドの国民に、こう、うん、いろいろ言ってるわけですよね。うんうんうんうん、でも、とにかく難民は悪だっていうことで、うん、うちは入れないよと。
うん、
いう政策ですってことでも、とにかく押し戻すするんだけど、
うんうん、
まあ確かにその政策という意味では、まあそれが正しいか間違ってるかちょっと一回置いといたとしても、うん、事実としてそうやってこう、なすりつけ合ってる間に、うん、もうその人間ですから、うん、食べるものも飲むものもなくて、うんうんうん、ただただこう、その国境警備隊とか軍隊にこう、なすりつけ合って、ずっと行き来するだけ、
うんうん、
ポーランドとね、ベラルーシの国境って深い森で沼地があるんですよね。
うん
うん、こう逃げてる間に沼地にはまって死んでしまったりとか、
うんうん、
まあ当然食べるものも飲むものなくて死んでしまったりとか、病気になったりとか、妊婦のね、難民の人はもう子供もね、産めなくて一緒に死んでしまうとか、
うんうん、
もうとにかく目の前で、国の策略云々の前に目の前でどんどん人が死んでるっていう状況になってるんですよね。
うんうんうん、
でもこの映画でそのあらすじでも言いましたけど、ポーランドのその国境警備隊の人たちと、あとそのやっぱり目の前で人が死んでるからそれを助けようとする活動家、
うん、
それはまあ結局国的には非合法の活動になるんですよね、うん、っていうことをやってる人たちとか、うん、まあ、いろんな人たちが出ていろんな視点が描かれるんですけど、うん、まあ難しいですよね。じゃあ僕がポーランドのその国境付近に住んでたら、うん、じゃあどういう行動を取るのかっていうことを、まあ自分で問いかけても、
そう、
果たしてこの映画のその活動家たちと同じような行動を取るのだろうか、
うんうん、
取れるのだろうかっていうのは、本当に答えが出ないですよね。
その活動家の方々に、自己評価としてのリベラルかと思った。だから実際こうやって自分たちのこう活動に参加するとは思わなかったって、その、新聞とかテレビだけ見て、
口先だけのやつだと思ってたってことですよね。
そのね、自己評価としてのリベラルかと思ったっていう、そのセリフがね、結構自分にも刺さって、いやー、私もこれだなと。
そうそう、難民を、うん、受け入れなきゃダメだとか、うん、そういう難民をこう、ね、難民に対して考えなきゃダメだって、口だけは言うものの、そうそうそう、じゃあ実際目の前でその人たちがガッと来たら、そう、じゃああなたどういう行動を取るんですかっていうことで、本当に行動を取れるのかっていうことですよね。
そうそうそうそう。
で、結構この映画すごくいいのは、うん、その、難民が、別に難民をこれ今から悪く言うわけじゃないんだけれども、うん、難民が入ってくることによって、うん、個人的に実害を被る人たちも出てくるわけですよね、うんうんうん。それこそこの映画に出てくる国境警備隊の青年は新婚で国境付近に家を建てようとしてるんですね、はいはいはい、新築の家を、
うん。
で、まだ住んでないから、
うんうん、
もう逃げてきた難民が勝手に家に入って、
うんうんうん、
なんかトイレを汚してたりするわけですよね。そうそうそうそう。それね、せっかく新築の家を今建てようとしてるのに、行ったらもうトイレがめちゃくちゃに汚れてて、激怒するっていう。
うんうんうん、
まあ、それも激怒する理由もわかるし、うんうんうん、そんな感じになっちゃうと、うん、そこまでしてじゃあ波をちゃんとね、うん、受け入れてられるのかあなたはっていうところも突きつけてくるし、
うんうんうん、
まあ実際その監督にインタビューした時にも監督も言ってましたけど、それはこの映画でも描かれてるんですけど、うん、やっぱり全く異なる環境の文化の人たちを受け入れるのは、うんうん、それもろ手を挙げて OK ってことは絶対ないですよと。
うんうんうんうん、
それ不安もあるし、うん、一緒にやれるかどうかは確実には分からないけれども、うん、ただ、目の前で今人が死んでるのに、うん、それを助けないっていうのはないんじゃないかっていうことを、
うんうんうん、
まあ映画では僕はそう訴えてるんじゃないかなと思ったし、うんうんうん、監督もそう言ってたと思うんですけどね。
うんうんうん、
でもやっぱり、なかなかね、日本に住んでるとそういう状況に遭遇しないから、
そうですね、
やっぱり想像が及ばないというか、うん、こういう映画を通して、初めて知るっていうことですよね。う
ん
う
ん
う
ん、ね、全然関係ない、関係ないというか、私、このポッドキャストを聞いてくださってる方、また、アジカンの話するのかよって思われるんですけど。
アジカンの話ですか？
ちょっとね、私、アジカンの後藤さん、ボーカルの後藤さんが、昔ブログに書いてた言葉があって、で、それをすごい、もう何十年も心に留めて生きてるんですけど、後藤さんがブログに、音楽が世界を変えることはないと思うけど、いい音楽に出会ったりすると自分の目に映るものの見方が変わることがあるって、これは世界が変わったっていうのと同じ意味だよねって、で自分が変わるってことは世界が変わるってことと同じ意味なんだよっていう言葉をこうブログに残していて、私はそれをずっと大切な言葉として生きてるんですけど、この映画見た時にも同じ感想を抱いたんですよね。だから自分には遠い国の話だし、そんなにこう難民問題っていうのが身近ではない日本にいるけれども、じゃあこの映画を見たからといって、自分がこう世界を変える、その状況を変えるような行動ができるかって言ったら正直そうじゃないと思うんですよね。だけれど、この事実を知るって関心を寄せて、関心を寄せることで、やっぱそのニュースの見方が変わったり、じゃあ日本にいる難民の方、移民の方の見方が変わったり、それってやっぱ大枠で言えば、じゃあ自分が変わった、じゃあ世界が変わるっていうのの第一歩なんじゃないかなっていうのをすごい、この映画を見た後にその言葉を思い出して、いやでも自分関係ないけど何もできないけどって思う人が大多数だと思うんですけど、でも実際この起こっていることを知ろうと思う、関心を寄せるっていうことが、やっぱりすごい大事なことなんじゃないかなと思って、で、その監督のインタビュー、シネマに載っている監督のインタビューでも同じようなこと言ってて、その、映画が世界の状況を変えるとまでは思ってませんけど、見てくださった方々の何かが変わってくれればと希望は抱いてましたと。うん、で、まさにこの映画でそれが叶ったのですっておっしゃってて、そういうことだよねって、映画とか音楽とか、そういうものの持つ力っていうのを、ちょっと改めて映画を見て思ったし、何かこう自分が実際こう、活動家の人みたいに起こせるアクションはなくても、やっぱ知ることってすごい大事だなっていうのを本当に心から思いました。いや、すごい映画でしたよ。
そう、もうちょっとね、話題になってほしいなと。
いや、なってほしい。
思ったんですけどね。
なってほしいし、もっと見てほしいな、多くの人に、本当に。
そういう意味では、映画としてもね、うん、面白いですけどね。
うん、それは
面白いっていう言い方がね、誤解を生むかもしれないんですけど、うん、パワフルなスリリングさがあるんですよ。うん、それを楽しむっていうことではないんですけど、うん、やっぱり映画としてやっぱり骨太でうならせるものがあるので、うん、見て損はないと思いますけどね。
そうですね。いや、 あとやっぱり別にね、その映画として楽しむために見に行っても全然いいと思います。
うん、
やっぱ見たこと、知ったことにやっぱり意味があると思うので、ノンフィクションに見えるフィクション映画だから、全然こう映画として楽しむのでも全然いいと思うんですよね。そう、映画としての出来も素晴らしいし、結構やっぱ最初から最後まで目を離せない展開が続くし、
うん、
あのその視点がどんどん変わるんですよね。1、2、3、4みたいな感じで、うん、じゃあ最初は家族。で、2つ目が、警備隊。3つ目がアクティビスト。で、4つ目がそのユリアさんだっけなっていう個人の方って、こうどんどん視点が変わっていく。で、その視点が変わっていくことで、ここの状況にいる人、この状況にいる人、この状況にいる人ってこう、いろんな人の状況だったり、こう、考えだったり、思考だったりっていうのが分かるようになってるので。
問題の複雑さがね、こう、炙り出されていきますよね。そうそうそう。その視点の、ね、
そう。
ね、複雑さっていうところから。
その構成もすごくいいなと思って。
うん、そうですね。
うん。だから全然映画として見て、あって思ってくれればいいと思うんですよね。
うん、でもまだね、やってますからね。
まだまだやってます。
うん。ぜひ、ご覧いただければと。
はい、ぜひぜひ見てほしいですね。うん、うん、うん。
ということで、
はい、
今週は人間の境界をご紹介しました。
はい、
シネモアではですね、うん、冒頭にも言いましたが、はい、この映画を撮ったアグニエシカ・ホランド監督のインタビューを掲載してますので、
はい、
ぜひ読んでみてください。
ぜひ読んでみてください。すごいいいインタビューでした。
ああ、
はい、
はい。
はい。
ということで、お届けしたのはシネモア編集部の甲田文夫と
森下夏実でした。
ありがとうございました。